メイズ FM 761
キラキラチアナイト。
皆さんこんばんは。思いやり協和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は愛知県大府市にあります特定医療法人協和会がお送りいたします。障害のある方にもない方にもエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う番組です。パーソナリティの松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。暑い日が続いておりますけれどもですね、今日目の前にですねイケメン風の方たちが来て風ですね、風の方たちが来ておられますので、まずじゃあ自己紹介をお願いします。
はい、協和病院で、デイサービスで、ゆずの里とすずらの里で管理者をしてます作業療法士の伊藤です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。そしてその隣のイケメンは、
愛知県認知症希望対象をさせてもらっている土屋川の坊です。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願い
します。今日はのぶさんとお呼びしてる、
ね、のぶさんでお願いします、
はい、はい、ありがとうございます、はい、今ねのぶさんがですね、はい、愛知県認知症希望大使っていうふうにご紹介いただきました、はいはい、ということはのぶさんは認知症にな
っている方
というふうでね、はいはい、でもすごく明るいんですよのぶさん、はい、だからそんなのぶさんのことを少し、はい、お聞きしていきたいなっていうふうに思うんですけども、はいはい、のぶさんもともとお仕事は何されてたんですか？
僕
は
トヨタ自動織機で44年働かしました、
うん、44年間働いてこられたんですね、はいはいはい、織機ではどんなお仕事
を？僕はね、じゃあ最初は組み立てラインにこう配属されて、
うん、
で30過ぎたぐらいから、うん、改善ってご存知ですか？
はいはい、はい、改善ね、
そういった仕事をやらせてもらって、すごく楽しかったんですよ、仕事が、
はい、どうしたらさらにこう技術改善していくかっていうことの改善ですよね。すごく楽しかった、はいはいはい、
それにいろんなことをやらせてもらったんで、うんうん、楽しかったんですよ。
でもそんな生活の中から、はい、何かが起きて認知症という診断になったんですか？
そうですね、はい、
うん、
何が僕は告知を受ける前に、うん、車で、うん、トンネルで擦っちゃったことあって、
車ね、
もう怖くて運転するのが、
うん、
でそっから怖くなって、
うん、
で会社の先輩に、
うん、
ちょっとお前の運転怖いって言われて、
遅すぎて、
そうそうそう、うん、もうスピードが出せないんですよ怖くて、も
う、うんうんうんうん、
でそこからその先輩に、
うん、
会社に相談したらって言われて、
うん、
でそこから検査したら、
うん、
まあ、認知症ですねっていう、
はい、ああ、はい、そうだったんですね、はい、認知症ですねって言われた時の気持ちはどうだったんですか？
いや僕は認知症のこと全く知らなかったので、
うん、
認知症って何っていうぐらい知らなかったので、
うん、
ふんぐらいだったんですよその時はね、
うん、は
い、うん、まあ、だけどだんだんその症状が分かってくると、
うん、
だんだんこう怖くなってきてね、
うん、
はい、
うんうんうんうん、
まあ、でもすぐどういうことかっていうのは分かることがあったんですけどね、
うんうんうん
うん、でお家から近くのところにこの雨の日ね、
うん、
買い物に行って傘持って行ったら、うんうん、エコバッグを持ってたはずなのに、
うん、
ないんですよ、
う
ん、どこ行っちゃったんだろうとなってね、
うん、
でそっからよくよく考えるとおかしいなと思って、うん、周り見たら落ちてたんですよ道路に落ちてて、
はい、
でその時分かったのが、うん、傘を、うん、そのかこそたあの傘立てに入れたんですよね、
うんうんうんうん、
だけどその時に多分もう2つのことはもうできないんだなっていうのが分かったんですよ、
うんうんうんうん、はい、傘立てに傘を立てながらエコパックを持つということがなかなか難しくなってきたってことですかね、
はい、そういうのが、うんまあ、だんだんこう分かってきてね、
うんうんうんうん、は
い。で僕はあの告知を受けたのは2020年なんだけど、
うん、
これいつからなんだろうっていうのがあってね、
うんうんう
ん、で最初はあのどうやって確かめるかわからなかったんだけど、
うん、
確かめる方法を見つけたので、僕はあのゴルフが好きでずっとやってたんですけど、まあ、そこそこ上手になったはずなんですけど、
ゴルフ
してたんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そこそこ上手になった、そこそこね、そこそこね、そこそこね伊藤さん爆笑してるけど何かあるのね、二、はい、人とも大笑いしてるけど何かがあるね、
いやそこそこ上手になったんだ、うん、なったんだけど、うん、なんだっけなったんですけど、うん、で認知症になってゴルフがもう全くできなくなったんですよね。もうあのゴルフ行ってもあのそこら中であのクラブ忘れるし、
うん、
もうボールに当たらないし、
うん、
でそのゴルフがおかしくなった時が認知症だねっていうことで、
うん、
あの一緒に行ってたゴルフの仲間に聞いたんですよ、
うん、
僕あのゴルフおかしになったのいつ頃ってみんなに聞いたんですよ、
うんうんうんうん、
その時に皆さんみんな10年前だって言われましたね、はいはい、
10年前からじゃあひょっとして少し始まってたかもしれないっていうふうに、はい、その時に振り返ったんですね、
は
い、
で現在、うん、あの僕も自分でもおかしなことやってることがね、うん、あったんですよ、
うんうん、
コンビニであの車止めて会社行く時にね、
うんうん、
あの車を置いてきちゃって
ああ、
はい、とかね、
コンビニで買い物して、
はい、
買い物はしたけど車を置いてきた。
そうそうそう。
おー大きな忘れ物。
でかあの帰りにね、うん、あれ車がないとなって、ね。
ああ。
そういったそういうこともあったんですよ。
それは何トンネルにする前の出来事な。
もう近い時です
ね。近い時。
その時ね出航してたんですよ。
うんうんうんうん。
うん、その時もね、うん、本当に危ないことがあってね。
うん、
交差点で、
うん、
突っ込って、ね、全部赤なのに、
うん、
突っ切っちゃって、
あ、信号無視しちゃったんですね、そうそう、思いっきり、
はい、
はいはい、
もうわーっと危ないと思って、
うん、
逆にスピード出して逃げたんだけど、
あ、逃げた
逆にね
逃げたんかい
逆にね、そのまま行ったらもうぶつかると思ったんで、うん、
あ、そこはすごい判断、
はい、
あ、あ、逃げ切れてよかったですね。
そうそうそうそう、
信号無視だったけどね、
はい、
今もう時効ですね、
はい、
そうだったんですね、はいはい、仕事の中では、はい、じゃあその改善活動をされている中で、はいはい、認知症というふうに診断されたんですけど、はいはい、その後はどういうふうに仕事はされたんですか。
その後は、うん、あの梱包作業って今できる仕事を与えてくれたんですよ、会社がね。
いい会社ですね、
はい
はい、うんうん、
本当はもっと長く仕事をやりたかったんだけど、
うん、
まあ辞める決断をしたんですけど、
うん、
それはあの梱包の時に、
うん、
あの日付を書かなきゃいけないんですけど、
はいはい、
この8じゃないわ、8じゃなかった、あ、2だ、うん、2がね、うん、上手に書けなくなったんですよ。
おーおーおー、はい、
でその2が書けなくなってきて、
うん、
でもう辞める決断したら、
うん、
残念じゃないね、あの字がね、うん、書けるようになっちゃったんです。
あ、
まあ、ストレスだったんだなと思ってね、
はい、2が書けない、だから仕事辞めなきゃいけないって、辞めますって言ったら書けるようになっちゃった。
そうそうそう、
あらまあ、はい、そうだったんですね、はいはい、そっかそっか、そんなこんなで今があるということなんですね。
そうですね、はい
はい、今じゃあお仕事退職なさって、はいはい、今の生活はどんな風な生活をなさっているんですか。
今は、うん、あの自由なので、
うん、
あの僕は朝起きたら必ず口の中 あの全部出して、うん、あの汚い口の中に出たりね、
うんうん、
捨てて、
うん、
はい、はい、でその後に薬を飲むんですけど、
はいはい、
薬も飲み忘れるといけないんで、
はい、
それなりに工夫してるんですけど、あの認知症の薬ってもうすごい強いので、
はい、
2回飲んじゃうと大変なことになるんですよ。
そうですよね、
大変なことになるんですよ、だけど僕今あの分からなくなるといけないので、
はい、
飲んだか飲んでないの、
はい、
だから僕は必ずその薬をまずテーブルに1個置いといて、
うん、
置いといて、うん、なくなったら飲んだよね、うん、っていうのをやってるんですよ。
はいはいはいはい、
そしたら必ず飲んだか飲んでないかが分かるので、
うんうんうん
う
ん、
そうやってやってるんですよ。
なるほどね、はい、なるほどね、はい、素晴らしいですよね。なんかね、はい、あのそうなんですよ。あのノブさん見ているとすごい明るい、はい、明るい認知症、ね、希望大使だから、
はいは
い、ね、いいですよね、
はいはい。ありがとうございます。
いやいやいやいや、ええですわ。はい、はい、あのじゃあこのあたりであの伊藤さんの話も少し聞こうかなっていうふうにね、
いい、
またいいですかね、はい、その後ね、あの、はい、土信さんの話はまた、はい、あのゆっくり後から聞きますけど、はい、伊藤さんの話をお聞きしたいなっていうふうに思うんですけど、はい、どうですか、信さんとこう関わり合ってですね。
そうですね、うん、あのまず認知症なのかどうかもわからないですよね、うん、普通にお話ししてると、うん、別に、まあ、僕も認知症の方だと思って信用はしてないので、はい、
うんうん、
もうノブ、はい、さんって友達としてお話ししてるので、はい、一緒に飲みにも行きますし、
はい、うん、強いんですかノブさん。
ノブさん強い、
飲めば、ね、
そういう人は強いんだよね、飲めば飲みますってね、
自分で言うのはどうかと思うんですよね、さっきのゴルフの話も、うん、自分で言ってるだけでしょ、
はい、
うまい、うまいって
自称
でしょ。
いやでも僕あのホールインワンやったことあるんですよ。
あ、そう
です
ね、あそれはすごいね。
20 代, 20代じゃないわ、いくつだったかな、
うん、
10じゃあ10じゃないわ、ちょっと分からなくなっちゃった
、うん、
あのゴルフのあのスコアね、
うん、
スコアがスコアいくらどれだけだったかな、忘れちゃった、
うん、
はい、
忘れちゃったけどものすごいスコア出したんですね。
ちょっと、はいはい、
すごいですね、
はいはい、1回だけですけどね、
1回だけね、
1回だけ、
ね、その1回大事ですよ、はい、1回あるかないかはね、
はい、
全然違いますからね。
そこはね割といいとこでね、
うん、
消化公園高原っていうところでね、
うんうん、
はい、保養所があって会社の、
うんうん、
はい、そこすごくいいとこで、はい、
そうだったんですね、
はい、
いいスコアを出したノブさんを友達に持った伊藤さんどうですか。
いや本当にあの楽しいですね、うん、なんかいろんなことも、
はい、
あのまあ、自分も仕事として最初はあの、
うんうん、
あの認知症の方とずっと、
はい、
あのお付き合いするようになったんですけども、
は
い、
うんうん、
やっぱり自分が思ってたことを全部根底から覆してくれるので、いい意味でもね、なのでそういう意味では自分もちょっとやっぱり認知症のこの方誰々さんっていう風に見てた部分があるんですけど、
うん、
やっぱノブさんを見てると、
うん、
そうじゃなくて、うん、まずは土屋さんを見ていかなきゃ、はい、人を見ていかなきゃいけないっていうのはすごく思うの で,、はい、でその中で困ってることとかを少しさりげなく支援したりとかお手伝いしていうような感じになってるので、
はい、
まあ、僕も困った時助けてもらうのでお互い様かなと思うので、はい、いう感じで、まあ、そういう意味ではすごく楽しくお話しさせてもらってますね、
はい、うん、その教科書で習ったことと違うことってどんなことがあります。例えば
どんなことですかね。なんか認知症の方は、うん、あのなんですかね、こう自尊心があるから、
うん、
あのすごくこう丁重にとかね、
うんうんうん、
そのあの傷つきやすいからとかって言うんですけど、うんうんうんうん、でも社会に出てたら傷つくこと当たり前じゃんって話をされるので、うん、そうじゃないよねって話ですよね。なんか認知症になれば特別扱いされちゃう、逆にそういうこと書くことで特別扱いしちゃってるようなところもあるので、はい、そうじゃないっていうのは土屋さん見てると、
うん、
あのダメなところは言ってほしいしとかっていうのははっきり言われますし、逆に僕のダメ出しもしてきますので、そういうのがなんか、まあ、だからもう本当になんか喜怒哀楽をぶつけ合うってことも大事だなと思うので、
そうですね、
なんかそういうのが信頼関係になるのかな、
うん、
教科書的には信頼関係って怒っちゃダメみたいに書いてあるんですけど、
うんうんうんうん、
ね、やっぱダメなものはダメだっていうふうに言える関係が本当の信頼関係かなって思ったりは、はい、しますね。
素晴らしいね、
はい、
ちょっとではあの お話の途中なんですけどね、ちょっと番組のテーマソング入りさせていただいて、はい、後半またたっぷり喋っていただこうと思います。この番組のテーマソング、藤田恵美さんの思いやりの歌、お聴きください。エミさんの思いやりの歌、お聞きいただきました。さてのぶさん、すごい明るいのぶさんなので、なんか認知症になってもこんなにこう楽しく生きれるぜっていうことを象徴しておられるような方だなっていうふうに思うんですけど、やっぱり日々のお困りごとはつきものだと思うんですけど、どんなことにお困りあります？お困りごと
今ね、エアコンね、
うん、
AI のついたのを買っちゃったんですよね。
高級な
、はい、買っちゃって、うん、使い切れなくてね、
はい、難しい。
もともとね、うん、欲しかったのは、エアコンの温度を読めないので、
はい、
で音声で言ってくれるやつが買いたかったんですけど、
うん、
一緒に連れてってくれた人が、うん、違うのを選んじゃって、
うん、
大失敗したんですよ。
はい、それはどういうところに困るんですか？エアコンのボタンがいっぱいあるからではなく、何に困るんですか？
自分の体に向かって冷気がどんどんどんどん来るので、うん、寒くて
はい、AI だから追っかけてくるんですね。
そうなんですよ。
はい、ノブさんここにおる、じゃあ当てなきゃって冷気をバンバン来るわけね。だから AI が追っかけてくるのに、それに一番今困ってる。
そうなんですよ、
ね、ないと暑いしね。
そう
なんですね。そういうこともあるんだね。 AI 名AI よ、はい、俺が寒いと言ってることを分かってほしいって思いますね。そうなんですね、はい、あるんですね。のぶさんにもね、他に何かお困りことあります？
他には、うんうん、なんだろう今ヘルパーさんに来てもらってるんですけど、うんうん、今ものすごくこう安定してきてますね、
うんうん、
こう困りごとももうほぼなくて、
うん、
やっぱり今見てもらってるのは書類、
うん、
書類がだけが心配だったので、
うんうんうん、
そこだけ見てもらってるんです、
うんうんうん、
まあ、それさえやってくれれば今、うん、まあ生活はねほぼ楽しくやれてるので、
はい、おー、はい、 まあ、多少のこう困りごとを抱えながら、まあ、でも認知症っていうとね、はい、必ずしもその明るいイメージがないことも多いかなって思うんですけど、はいはい、そのあたりはどうですか。認知症どのように捉えればいいですか。
あ、僕に、
うん、皆さんに認知症ってこんな風だよっていうふうにどのようにお伝えすればいいですかね。
あ、認知症になってもまだやれることが、
うん、
いっぱいあるっていう、
うん、
はい、やっぱり続ける。僕認知症になった時、告知を受けた時に先生に最初言われたのは、うん、今やれてることを続けることが大事だって言われたんですよ。だから僕それをもうやってるだけなんですけどね、
うんうん、はい、なるべくやれること、
やっぱりやめると本当にできなくなるんで。
例えばできなくなったことありますか。
ありますね。
何がありますか。
はい、しばらくは引っ越しでご飯炊いてなかったら、
うん、
ご飯の炊飯器の蓋がどうやって開けたらいいかわからなくなったんですよ。
ああ、
はい、まあでもまたすぐできるようになったけど、
うんうん、
はい、
そっか、ちょっと離れると
そうなん
です、できなくなるから、
はい、
なるべく継続してやった方がいいですね。
そうですね、はい、で今回引っ越ししたんですけど、うん、その時も伊藤さんが急いでこう引っ越し品のね、整理をやってくれたんで、
うんうん、
だから早くこう自炊ができるようになったんですよ。
うん、はい、伊藤さんその引っ越しのお手伝いも友達としてしに行ったんですね。
はい、そうですよね、はい、誕生日だったんですよその時。
誕生日
祝いに、家がくちゃくちゃだというからじゃあ誕生日祝いも兼ねて、はい、綺麗に引っ越ししたものを整理するよって話しに行って、
はいはい、
で日曜日だったんですね、たまたまその日がね、
うんうんうん、
で朝から晩まで12時間ぐらいかかる。
どんな風に2人で話し合って、
もう友達だと2人連れてたんで、はい、3人で行ったんで、はいはい、やったんですけど、はい、まあ、とにかく散らかってるんですよ全てが。なのでまず整理、
引っ越しやり始めたら、うん、もう何ともならなくなっていく、だんだんいろんなもの捨てるしかなくなって、
うんうんうん、
もう何ともならなくなって、
うん、
捨てましたね。だから
捨てた、
だいぶゴミ袋何袋出たかな。
そうです、そうです、
捨てないと整理ができなかったので、はい、そこら中に散らかってる、動線も悪かったので、動線もちゃんと整えて、はい、そ
う
そ
う、
ソファーの位置とかも全部変えて、
うん、
はい、
でも新しい環境になるとどこに何が入ってるかって分かりにくいんじゃないですか。
そうですね、分からないですね、
うん、
はい、
うん、
でも土屋さんあれだよね、大事なものこそ前に出しといてって。
あ、そうそう、
ね、
そうそう、大事なものほど見えるところに置きたい、う
ん、ああ、そっかそっか、う
ん、はい、
私たちは大事なものをこうしまいたいけど、
はい、そうそう、
分からなくなっちゃうから、
はい、
あ、う
ん、
じゃあ今のあれはね、はい、極楽というか、極楽言っちゃいかんけどね、
AI は追いかけてくる
よ。 AI の AI
の AI でよく考えたら、アツシ伊藤だ、僕はあれだな、 AI だな、ね、
びっくりする、そういう展開を、あ、びっくりした。面白すぎますね。いいね、いいコンビですね。ね、二人はね。はい。じゃあね、今後の夢？目標？
目標？
うん、なんかあります？
目標は、
うん、
嫁さん。
嫁さん。出ました。嫁さんが欲しい。嫁さんが欲しい。はい、どんなタイプの人が好きなんですか？
明るい子で、ね。
明るい子。
うんうん、
なんかときめいたこととかあるんですか？
ときめき、
うん、
最近ないね。
最近ない。最近ない、好きなタレントさんはどんな人が好みなんだろう？
いや、もう優しい子ならいいですね。
ああ、優しい子ならいい、
はい、
うん、
やっぱり病気なので、
うんうん、
は
い、うん、
その理解してくれることね、
面食いですよね。でも土屋さん面食いですよね。
面食いかもね。
面食いってことはなんか誰かの前でこうちょっとデレデレしたとかあるんですか？どういう伊藤さん付き合い長いからどういう人が好きなんですかね。
どういう人が好きなんですかね。
伊藤舞子。
伊藤舞子さん会われたんですか？
そう、前会ったんですよね、はいはい、フォーラムで講演した時に、
はい、
伊藤舞子さんもゲストで来られて、
はい、
最後に楽屋で会ったんですよね、
は
い、もう全然顔の表情から何から違いましたよね、はい、周りから見てて、
信さんそんなにあのイケメンぶりを発揮したんですね、伊藤舞子さんの前で。
でもその時ね、歌ってやろうかなと思っとったんだけど、うんうん、やめたんだけど、うんうんうん、練習しとったんですよ。
ずっと練習しました
本気やね、本気やねすごいね、すごいすごいわじゃあ夢は結婚ですね。
はい、
はい、結婚式やなくてね、
はいはい、あ、うちの近くにね、うん、結婚のとこあるんです。
式場その前の話その前の話が大事だよ
笑える
。じゃあ本当にうちの近くにある
んです。あるんでね、ある、そこはリサーチしたんでね。
いやもう、うんうん、すぐ分かったもん。
あ、すぐ分かった、
すぐ分かった
相手がいないと、
相手がいないとも
う話がつきませんけどね、もうぼちぼち時間になっちゃうんですよね、はいはいはい、それであの、ね、もともとお話聞きたいので、またね、はい、ゲスト出演していただきたいっていうふうに思うんですけど、はいはい、リクエスト曲をね、これは伊藤さんがリクエストしてくれたから、はいはいはい、なぜこの曲を選んだのかということをですね、はい、ご紹介いただいて、
はい
はい、
ちょっと原稿を書いてきたので、はいはい、
原稿どうぞ、
はい、読みますね、はいはい、日々の生活にちょっと追われて、はい、まあ、少し心の疲れを、ね、はい、感じること、まあ、土屋川さんもあるって言ってたんですけど、はい、まあ、この歌詞の中に、うん、心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所なんていうのがあって、うん、フレーズが、まあ、ちょっとそういうのとかを聞くと、うん、ちょっと心が疲れてる時はこうジンときて、うん、はい、なんか、まあ、生きてるといろんなことがあるっていうことですけど、はい、まあ、ちょっと心の重荷を下ろして安らげる場所でゆっくりしたいなって思ったりするっていうことと感じたり、うん、あとまた歌詞の中で、うん、あの優しかった場所は今でも変わらずに僕を待っててくれますかっていうフレーズがあるんですけど、これは過去の大切な場所や人々のつながりを感じて、まあ、心が穏やかになったりすると落ち着くかなっていうところがあって、なんか自分の正常心を保つためにもこの曲を選ばせてもらいました、
うんうん、結婚式の時のエンドロールと
して、はい、使いました。
使ったんですね、
はい、やっぱ家族は大事だなって聞くと毎回思います。
はい、ノブ、はいはい、さんもじゃあ結婚する時にはね、はい、この曲をエンドロールで
歌いますよ
もうね話はつきませんけど時間になっちゃったので、はい、じゃあ伊藤さんからのリクエストでここにしか咲かない花お聞きいただきましょう、今日のゲストさん、愛知県認知症希望大使の千夜香信夫様、そして特定医療法人協和会、認定作業療法士の伊藤敦史さん、ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。次回は8月11日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。さよなら。
何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所、空の色映し出した瑠璃色の海、遥かから聞こえるあなたの笑い声は、よく聞けば波の音でした。寂しさ隠せずにいるなら、一人になればいい。囁くほどの声で呼んでるのは、いつも同じ名前。あの優しかった場所は今でも変わらずに僕を待ってくれていますか。最後僕の想いに潤んだ世界を拭ってくれる指先。 影が教えてくれるのはそこにある悲しみだけじゃない。うつむく顔を上げて振り返ればそこにある光に気づくだろう。同じ数の出会いと別れでも割り切れなくて余るほどの思い出をいつまでも胸に咲かせながら雨上がりの道はぬかるむけれど今ここに生きている証を刻むよ。ここに生きている証を刻むよ。いつかこの涙も石爆も思いも忘れ去られそうな時代の傷跡も三千と輝く明けもどろの中に風が運んで星に